皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。今日も下村静子がお届けしてまいります。そして今日の私のパートナーは
建築士会の、町づくり委員会の富家と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はちょっとね、朝から宮城、それから仙台の方でですね、大きな地震があったということで、ね、山形とかかなり の広がりがあったみたいで心配なんですけれどもね。でもこういう時に町づくりに関わる人たちっていうのは改めてやっぱりコミュニケーションであるとか、その建物の大事さっていうのをね、痛感なさるんだろうなと思ったりなんかしてるんですけれどね。
そうですね。
はい。さて、富家さん、今月お祭りがテーマなんですよね。
はい、そうです。今月のテーマお祭り
ね、
ということです。
で、今日、はい、後ほどご紹介しますけれども、はい、ゲストが音楽ということで、
はい、
これまたなんかお祭りと音楽、なんでこういう。
あ、お祭りの中の要素としてですね、こう、儀式だけではなくて、やっぱそこには要素として音とか光とかそういうテーマがこう混ざって、それなりのこう幻想的な世界が作られるっていうようなイメージを持ってるんですね。うん、でその中のその音っていうテーマの中で、その音で活動されてるっていう方を今日ちょっとゲストにお呼びしたんです。
あ、はい、ではこの後ちょっとたっぷりお話を伺ってまいります。
はい、
ただいま参上のコーナーです。先ほどご紹介しておりました通り、今月はお祭りがテーマで、音楽は祭りには欠かせないだろうということで、今日はお越しいただきましたゲスト、吹奏楽団ハイブリッド会長の吉岡哲郎さんです。こんにちは。
こんにちは。どうも、はじめまして。
よろしくお願いいたします。吹奏楽団ハイブリッドという名前もちょっと珍しいかなという。
あ、そうですね。
はい、吹奏楽団でハイブリッド、
はい、
どういう意味なんでしょうか。
ハイブリッドというのは車で、まあ、有名だと思うんですけども、一応雑種とか混成とかいう意味がございまして、
はい、
で僕らは一般の吹奏楽団ということで、いろいろな高校またはそのいろいろな職業の方が集まって、まあ、年齢も当然親と子ぐらい離れてる子もいるわけですし、まあ、それが全部集まるという意味でハイブリッドという、
あ、
それで一つの音楽を作りましょうということで
でき
ているバンドです。
あ、ということはメンバーでいらっしゃる方は皆さんその、アマチュアとして活動されている、
はい、
そうですということなんですね。はい、例えば今学生さんもとかとおっしゃってました、どんな風な方が多いんですか。
やっぱり主流になるのはやっぱり大学生の方もそうですし、はい、あと社会人になって 2,3 年の方、だいたい20代の前半から後半までが、うん、まあ、ほとんどですよね。
うん、
あとやはり家庭に入ってしまうとなかなか家の事情があって練習には来れないと、だいたい音楽やってるとやっぱり毎週練習ということになりますし、一回抜けてしまうと、ね、その分カバーするっていうのが厳しくなるので、やはりそういう意味でその比較的時間のある、
うん、
独身の方がやっぱり多いのは多いんですけども、あ、まあ、その一方で長いこと好きで続けてる、まあ、僕らみたいな人間も、まあ、家庭を顧みずやってるという部分がありまして、まあ、それで一つのバンド、しかもだからそれがハイブリッドということで、まあ、やらせていただいております。
はあ、吉岡さん、ちなみにどれぐらいこう続けてらっしゃるんですか。
そうですね、もう楽器を始めてから30年ぐらいにはなるんですけど、ここに入ってからでは20数年と。
あ、そうですか。もともとじゃあメンバーの方っていうのは当然吹奏楽をされてた方というふうに考えたらいいわけなんですか。
あ、そうですね、一般のバンドっていうのは普通の中高の吹奏楽団のようにクラブのようにいろんな部屋で練習をすることができませんので、一箇所で全員が集まってするということなので、合奏というもうすぐに曲を合わせるということしかできません。
うん、
ですからその初めて楽器を始めますという方はうちの場合はちょっと一緒にはできない、う
ん、なるほど、
ついていけないということになるので、うん、基本的にはある程度、まあ、楽譜が読める、ある程度音が出る、まあ、楽に指定された音が出る状態の方がそこから上をまあ目指そうと、一つのみんなで合奏しようという形でになるということですね。
あ、なんか京都府内には、まあ、ハイブリッドのようなそういう楽団がいくつもあるというふうに伺っているんですが、
なんかきっちりした数はあれですけど、まあ、連盟で去年で多分27団体だったと思うんですけども、
27団体、はい、 まあ、人数とかね、形態は様々なんでしょうけれども、はい、いろいろですね。そういう方たちっていうのは、なんか一堂に会されるような機会とかあるんですか？
一応、その、吹奏楽祭とか、その、駅ビルコンサートとか、はい、まあ、そういう形でのコンサート、まあ、先ほど出たお祭りという意味ではね、吹奏楽祭という祭りの部分がありまして、うん、一応、まあ、集まるっていうこともあるんですけれども、まあ、基本的には、その、出られる枠というのがどうしてもあるので、全団体が一つにっていうのはなかなかね、ないんですけども、
じゃあそこを目指してこう練習されているということもあるわけですね。
まあそれはそういうことですね。常にやっぱりね、発表してなんぼの世界ですから、やっぱり皆さんに聞いていただかないと、うんうん、練習ばっかりしててもね、どんどんメンバーは減っていきますので、やっぱ発表できる場が必要なので、そういう意味で一つの行事があればそれに向かってその練習をする。で、また次の行事、目標があったらそれに向かって練習をすると。だいたい3ヶ月には1回ぐらいのステージというふうな形で、まあ年間動いてるよというのがスケジュールですね。
京都っていうのはそういう、まあ、吹奏楽っていうのは盛んな地域なんですかね。
まあ、そうですね。地域的にはね、確かに兵庫県とかは圧倒的に数が多いんです。今の事情としてはね。
はい、
ただ、まあ、京都っていうのは本当に昔からありまして、一応、上中というのがものすごく発祥の地になってまして。
上行中学。
上行中学ですね。はい、これが一応、吹奏楽の、まあ、発祥に近いというふうに言われてるんですけども、そちらの方で活躍されてた方が、今の京都市交響楽団のもうメンバーの、ほぼベテランの方々がほとんどですよね。
ああ、そういうことなんですか。ということは、もともとなんかこう、そういう音楽とか吹奏楽がこう盛り上がってくる土壌が京都にはあったということなんですかね。
そうですよね。多分その指導される先生がまあおられたっていうのが一つだと思うんですけどもね、その頃に。
面白いですね。吹奏楽というのと、それから、まあ、高校とかだとブラスバンド部みたいなのがあったりとかしますけれど、なんかそこ の違いがどうも私みたいな素人ははっきりしてなかったりするんですが、少しそのあたり、これはこうなのよとか分かりやすく説明していただくとすると、
はい、まあ、専門家じゃないので詳しくは言えないんですけども、ブラスバンド部っていうのは基本的には、まあ、ブラスバンド部という名前が昔からそういうイメージがあるのでついてしまっただけであって、うん、実際に今ブラスバンドっていうのはブラス、その名の通り金属ということなので真鍮ですから、一応金管属、トランペット、トロンボーン、というその金管属だけで成り立っているのがブラスバンド で、吹奏楽っていうのは、まあ、オーケストラの編成の中から弦楽器を除いた編成ですね。だからパーカッションも打楽器も全部入った状態ですね、はい、でその中でだから、まあ、弦の代わりに他の、まあ、例えばバイオリンやったらクラリネットやフルートがやるというふうに、まあ、置き換えたものであって、だからそれをウィンドバンド、また吹奏楽というふうに呼ぶようになってまして、ほんまはそういうふうに分けてるんですけども、でも高校の中学とかのそのクラブで吹奏楽部と、今は大概だからブラバンとはなかなか呼ばないと思います、うんうん、最近はだから吹奏楽部と呼んだりウィンドオーケストラというふうに書かれてます。大体昔はどうしてもブラバンブラバンというね、呼び方がついて
る、うん、そう、私の世代なんかはそうでした。
どうしても野球の応援のね、ああいうイメージが強いと思うんですが、うん、基本的にブラスバンドっていうのはそのイギリスとかに多いんですけども、はい、そのブリティッシュな割と金管だけで綺麗に成り立っている音楽ができるバンドのことをブラスバンドと言います。
オーケストラとの違いもねよく分かりました。その弦楽器が結局ないということなんですよね、はい、で演奏される曲っていうのはまあ、オーケストラとかだとどちらかというとクラシックというイメージがあるんですが、吹奏楽団の場合はどうなんですか？
やっぱりやる曲は一緒なの
で
基本的にはそのオーケストラの曲を、はい、アレンジしていただく。だからバイオ、うん、先ほど言ったようにバイオリンパートを他の楽器で管楽器でアレンジをした曲をやるのが大前提で、昔はあったんですけど、最近はその作曲家の方も最初から吹奏楽のために曲を書いておられる、まあ、オリジナルっていうんですけども、曲が昔は少なかったのであまりなかったんですが、最近はそちらが多くて、もうほとんどだから吹奏楽のためのなんとか、吹奏楽のためのなんとかっていうような曲がほとんどあるようになっている時代ですね。ただまあ曲としてはどうしても曲調はクラシックの部類に入ると思いますね、う
ん、しかし使ってる楽器の違いによってこう音色が随分聞く感じも違うんでしょうね。
そうですよね。だからそのアレンジャー、同じ曲でもアレンジされる方によって全然音も違いますし、
うん、
例えば使い方で、ね、一つのビオラの音はどの楽器とどの楽器を組み合わせたらその近い音が出るとか、そういうことを考えた上でなんか一応アレンジされているのがほとんどですよね。ただこの音はどれに振ればいいというふうな振り方でなくて、いうふうに一応編曲のされている方は考えて一応作っているというふうにいつもはおっしゃっておられますけども。
ああ、 そうなんですか。じゃあその例えば吹奏楽団ハイブリッドのためにこうアレンジしましたみたいなやつも出てくる
わけですか。それもあの先生とお願いして、まあ、一緒逆に言うとために作ってもらうということもあるわけですよね。移植作品という形でうちのために書いてもらうと、はい、例えば、まあ、うちだったら何十周年の演奏会の時に書いてくださいよという形で、まあ、オリジナルとして作っていただくと。だからそのメンバーに合わせた、まあ、演奏できる形にしていただくというようなことも、まあ、実際はあります、ね。まあ、当然お金もかかる話なんですけ
ど、ね、そうなんでしょうけど。あ、そうですか。今でそのハイブリッドはどれ、まあ、20年ぐらい、やってらっしゃるということで、どれ全部でどれぐらい、
ね、うちがあの1969年に、はい、一応あの紫の会という紫の高校の OB からできたバンドなんですけども、
うんうん、
一応そこから、まあ、どんどんどんどん変遷経てきまして、一応来年が多分40年を超えて41周年目に入ると思うんですけど、一応今年が40周年と、あのちょっと感情するのがどこからかというのでうち変わってくるんですけど、一応できたのが1969年で 次の年、に一応ハイブリッドと解消してますので、うん、だから実際はそこから感情するべきなのか、それはちょっと悩むところですが、一応うちの団としてはまあ40周年という形で、今年も演奏会30回目の定期ということでやらせていただきました。
あ、どれぐらいの人数か、あの楽団員の方は、
ね、お休みされる方も含めますと、はい、やっぱ7、80名にはなるんですけど、だいたいステージに今乗るコンクールとかで乗るのがやっぱ60名前後ですね。
あ、でもやっぱり大人数ですね。
そうですね。
あ、この、まあ、京都の場合は、まあ、楽団にしろその、ね、舞台をされるような方たちなんかでも練習場所が大変というふうに聞きますけれども、音楽の方は特にその音出すから大変でしょうね。
そうですね。どっかいろんなところでね、あのやることは可能ですけどね、やるたんびにあの、うん、まあ、追いかけ回されということは多々ありましてあの外でね、よく野外で吹いてると、ね、パトカーで職質されたとかね、うん、そういうことはよく近所から苦情が来たのでやめてくれとかね、そういうことはありますし、
うん、
昔はだからあのいろんな場所に、僕が入る以前はずっと本当にテントを張って、そこで、あの、船岡山公園やとか、ああいうところで練習されてたらしいんです。で、まあその時は本当にもうね、今から20、30年近い前の話ですから、もう本当に皆さん点々とされてやっておられて、だからあとはいろんな高校の空いてる部屋を借りたり、ね、されてたんですけど、ちょっとそれであまりにメンバーも集まらないのでということで、まあうちの顧問であります、まあ鬼さんという方が、あの、自宅のその、倉庫を改造していただいて、うん、で、まあ、何億というお金をかけていただいて、あの防音の効いたスタジオを、まあ、作っていただけたということで、で、まあ、京都のある吹奏楽団、その7団体、8団体ほどなんですけど、まあ、そこをベースに練習、だから例えば月曜日の夜はどこ、火曜日の夜はどこっていうふうに、毎日、毎晩詰まった状態で練習をさせていただいているという形ですね。
すごいですね。自宅を、
そうですね。だから、そこね、上で、まあ、住んでおられるから大変なんですよね。僕らは週に1回ですけど、そこのオーナーは毎日聞いてるわけですからね。
毎日近くなんかやってあるなと。ええー、いや、しかもね、なんか、それ今聞いて、やっぱ京都って、そういうなんかあの、スポンサード精神がすごいあって、なんかこう、頑張ってる人たちを応援するというかね。はい、そういう人がやるんですね。
そういうね、本当にだからできないことだと思いますね。だからほんまにその借金背負ってね、ま
あ、
確かに無料でね、全員にこう公開してるわけではないんですけど、基本的にはまあ有料でやっておられますけど、それももうね、費用経費だけという形でやってもらっているので、だからほんまにちょっと他の方ではなかなかねできないのではないかな。
だからこそね、京都のそのまあ市民の力というか、なんかいろんな面でのね、力がこうついていくんやろうなっていうの気がしますね。なるほどね。あの最近よくあの音楽なんかでも、あの演奏会の時にこうちょっと聞きに来てらっしゃるお客さんも参加できるような形にされたりするところがあったりするんですが、ハイブリッドの場合はどうですか、はい、演奏会の形として、
う
ん、
その、まあ、その都度その都度違うので、具体的にはだいたい言えにくいんですけれども、まあ、一応その、まあ、視聴者参加型といいますか、
はい、
できるだけその近い距離であのできる演奏会で、特に僕らの場合本当に素人の集まりですから、だからほとんど仕事場で、まあ、 隣でいつも仕事されている方によかったら来てちょうだいということでチケットをお渡しして来てもらうわけなので、うんうん、そのクラシックばっかりだった中では誰もやっぱり楽しんでいただけないということなので、その皆さんのやっぱり知っておられる映画の曲とか、
うん、
そういう曲をまあやって、それにただね、聞いていただくだけでは面白ないというので、まあ、例えば寸劇を挟んでみたりとか、あと踊りを入れてみたりとか、
うん、
ね、あとは、まあ、先ほどおっしゃってたように照明でいろんなことをするとか、そういうだから視覚的な要素を含んでやると。で、またそういう野外とかのコンサートをやったりとか、そういう、あとできるだけ近い形でやって、その上に、まあ、視聴者参加の例えば一緒に手拍子をしてもらうとか、
うんうんうん、
一緒に叫び声を上げてもらうとかいうような形で、まあ、できるだけその参加していただいてお客さんに喜んでもらって、うん、また次へ進めていけるようにということは一応考えてはやっておるつもりです。
楽しいですね。あの生で音楽が聴けて、しかも自分もそこに少しでもなんか関われることができるっていうこの楽しさね、
はいはい、
これ最高だと思いますね。
最近だプロでもね、やっぱそういった形でやっておられる、ね、うん、オーケストラとかブラスバンドもありますし、
うん、
やっぱそういうのをちょっと見ては、まあ、パクると表現は良くないですけど、いただいて、ね、ちょっとでもやっぱり楽しんでもらおうと。特にね、やっぱり音楽的にやっぱりね、プロの演奏ではないので、
うん、
明らかに下手な部分もありますし、やっぱそういうところをどういう形でカバーするかということで、だからやっぱりね、演奏会一回行って一曲でもやっぱした曲があるとね、人間やっぱ楽しくなりますから。
そうなんですよ。全然やっぱりね、うん、知らん曲だったら綺麗やなっていう風な楽しみ方はできるんですけど、まだちょっと違いますからね。
だから僕ら自分らのやった本当まあメインの曲っていうのが多分プログラムではあるんですけど、うん、まあそれを聞いていただくために真ん中ら辺でそういうことをやってお客さんにちょっと一服入れてもらうと。
うん、
だから前半でちょっと眠くなったところをそこで目を覚ましていただいて、で最後のところでいや今日の曲良かったよと言ってもらえる。形を取るような一応構成で一応考えてるんですけど。
ああ、そうですか。
まあ、それはね、基本的にできてないからそういうことをしてるわけですよね。
いえいえ、とんでもないです。で、あの、近々、まあ、定期演奏会をね、あの、されてるということですが、なんか近々もし皆さんに楽しんでいただけるような機会があったら、
ああ、まあ、あの、ちょっと今のこの夏の時期の吹奏楽っていうのはどうしてもコンクールっていうのがありまして、
はい、
まあ、他のね、あの、地蔵梅ねとかいうところやっておられるところもあるんですけども、うちはちょっとコンクールの方に、出るの関係で、はい、あまり他のことに手が回らなくて、一応だから秋10月前後また11月ぐらいに、ね、一応野外でコンサートを、まあ、企画はしてまして、
はい、
ただあのホールとかその場所を取るのに 2,3 ヶ月前でないと取れないので、一応今のところ決まってるのはその長岡京 JR 長岡京の駅前にあります万葉広場で、はい、10月の11やったと思うんですけどね、うん、あの演奏させてもらおうかな
と。外ですか？
野外で。だから雨降ったらどないしようかなという話ですけども、
じゃあ誰でも聞けますよね、外でされるんだったら、
はい、はい、来ていただけると嬉しいです。
これは楽しみですね。なんか京都駅ビルとかでも時々音楽祭みたいなのやってますよね。
はい、あのそれはね、あの単独団体でやはり借りることができませんで、うちもあそこでやりたいなということを何度も言ってるんですけども、やっぱあそこは連盟単位でないと借りられないと、うん、そういう団体単位でないと無理ですということで、なんか一般バンドはその、まあ、春と秋と2回ありまして、
はい、
だからこの間5月の連休に一度ありまして、うちはまあその時に参加させていただきました。
うん、
であと秋多分9月の中頃やったと思うんですけど。
ああ、そうですか。ね、吹奏楽団ハイブリッドの演奏を聞いてもらおうと思ったら、あのホームページなんかで紹介とかスケジュールは出るんですよね。
はい、はい、あの更新するようには言っておりますが、あのなかなかできてないのが実情ですが、あのぜひ見ていただけると必ずそこに載せておきますので、
はい、はい、ちょっと検索していただいて吹奏楽団、はい、ハイブリッドで検索していただくと出てきます。はいですかね、
はい、
あのウェブサイトのアドレス URL も、
はい、
あるということなんですが、ご紹介させていただくとしたらこちらでいいんですかね、
はいはい、
http://hybrid.ops.jp/ というということで見ていただくとまたいろんな情報をね、
はい、
得ていただけるかと思いますので、ぜひ皆さん、この素敵な演奏を生で聞く機会にね、
はい、触れ
てい
ただければと、
はい、思います。今日のゲストは吹奏楽団ハイブリッド会長の吉岡哲郎さんでした。吉岡さんにはこの後も残っていただきまして、少し後半のお話にも参加していただきましょう。
では
ありがとうございました。ここで一曲、本当はね、あのハイブリッドの曲演奏で、を聴いていただいたらよかったんですが、うっかりしておりまして、今日 CD をね持ってくるの忘れてしまいました。ちょっと違う曲で申し訳ありません。ワゴンズでテレスコープ。 変わってはバッタリ将棋のコーナーです。今月はお祭りテーマでお届けしておりますが、バッタリ将棋もそれにまつわる話ですかね。
はい、はい、お祭りの照明っていう話をちょっとしてみようかなと思ってます。
お祭りの照明、
はい、
はい、
まあ、お祭りいろんな光があると思うんですけれども、あの昔はろうそくや松明を使ってお祭りの中にこう明かりを灯したりとかしてたと思うんです、うん、今はまあもちろん電気が多いと思うんですけど、
滝技能とかでもね、そうですよね、滝
技能でもそうですし、うん、神社の中での儀式とかもそうですし、
うんうん、
あの盆踊りなんかでもそうかなと、
提灯なんかでもね、提灯もそうですし、
灯籠流し自体もろうそくを使ったものかなと思うんですね、
うんうん、
やっぱりこうお祭りの中にはこう、まあ、前半音楽の話もしましたけども、この明かりっていうのはものすごい大事な要素じゃないかなと思って、それの話が少しできたらなと思ってます。
はい、
例えばね、あの明かりをつけましょうぼんぼりにっていう歌が、うんうん、ひな祭りありますけども、それを思って最初これを話して思いついたんですけど、その一番最初に明かりをつけるところから始まるっていうところが、うん、何かこうお祭りのきっかけになる、このスタートがこの火を灯すっていうところから歌詞の最初に来る理由なんじゃないのかなと思って、うん、ああこれは儀式としてすごい最重要な項目なんやなと、うん、それでちょっとそういうことを思いついたんですけどね、
はい、
で、まあ、他にもこう現代的なお祭りの中で言えば、あの神戸のルミナリエ、
うん、
あれは、まあ、明かりそのものをこう見て楽しむものなんですけども、あのルミナリエの語源っていうのはですね、祝祭のためのイルミネーションという意味なんですけども、
はい、
あの要はその明かりのイルミネーション、それを見てそのなんか神秘性を感じ取ろうというあの祭りの一つなのかなと思ってるんです、うん、でもうね、そういうことをするにあたってね、
はい、
実は昼間の設営もすごい大変で、
大変で、
その明かりばっかりをね、見てて綺麗だなって言って、うん、昼間実はすごい明かりのための電線引っ張ったり電柱立てたりすごい大変なことはあるんですけども、うん、あとそうですよね、あの漏電しないように雨の時の対策をどうしなくてはならないか、うん、そんな問題もいろいろ抱えてるんですけども、出来上がってからの夜はまあそんなことも忘れてしまうぐらい美しいもんが出てると思うんです。
そうですよね、
で、
うん、
で光については大きく2つに分けられると思うんですけども、はい、まあ、光ると照らすっていうのがあると思うんですけどね、あのルミナリエは光ってるものを眺めてるんですね、
うん、
じゃあ照らすって何でしょうか。あのステージなんかを見てもらったら、あの電気の玉は見えないですけども、
うん、
その演奏者なんかは
そうか、ピンスポットとか照らし出されている、
はい、
うん、
その効果を使って神秘性を見せてるんじゃないかなと思うんですね。焚き木道の焚き木っていうのは2つの理由があると思うんですね、うん、その演者を照らすと焚き木そのものの神聖さと両方を持ってるんじゃないかなと思うんです、うん、
はい、
はい、そういえばあの昔の記憶なんですけどもね、キャンプファイヤーとかね、盆踊りの時ってちょっと暗がりの中の明かりの中で同級生の女の子やると踊った記憶があるんですけども、
うん、うん、
あの時になんか特別にこう魅力を感じたことがあるんですけどね。
おやっぱりあの照明の効果っていうのはかなりね、その場の雰囲気作りとか、
そうですね、
ありますよね。
そうですね、
なるほどね、
あれがもう一番古い実体験なんかだと思うんですけれども
そうですね、時代とともにその光のあり方、明かりのあり方っていうのは変わってきましたけれども、やっぱりその真っ暗闇の中でポッと明かりがついた時に人の心に届くなんか温かみであるとか神秘性であるとか、
ね、
なんかこう響くものっていうのがありますからね。
その最初に出したルミナリエの話ですけども、
うん、
やっぱり地震があってこう街が暗くなった気持ちの時に明かりを使って明るく綺麗に見せたっていうのが一番効果的な見せ方じゃないのかなって、すごい元気になるんじゃないかなと思うんです、
うん、
なかなかこう電気一つバカにできないなって思うんです。本当です
ね、そうですよね、はい、まあ、当然その今日ゲストでお越しいただきました吉岡さんのところがあのステージされる、定期演奏会される時もね、そういう明かりのなんかこういろんな、まあ、演出みたいなのがね終わりになるというお話だったんですが、はい、ということで今日はお祭りをテーマに、音楽と明かり 取り上げてみました。そろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。